聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに。
何ですか
今日の放送はね、
ええ、
お聞かせしたい。
聞かせた、ぜひ聞かせたいラジオ。
聞かせたいラジオだって。でも今日のお電話のゲストの方はなんていうか、もう
あなた顔がとろけてますよ。なんか
今日はね、
はい、
緊張と興奮がない混ぜになった人志村山でございます。
人志村山、なぜ逆
グローバルにお送りしていきます
か。なるほど、
グローバルなゲストをね、
はい、
お電話ではありますが、お待たせしています。
はい、
荒木ちゃん、いや今電話してます。
荒木ちゃんって誰ですか。あのこの番組の
名前言いませんけど、この番組のディレクターで荒木と言います。
はいはいはい、
今その方にお電話して、あ、つながったよう
ですよ。
つながったようですよ。本日のビッグゲスト、詳しくはこの後お伝えすることにいたしまして、聞かせられないラジオ、この番組は
NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオさんがNBC ラジオサガ以上4曲をネットしてお送りします。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
本日のスペシャルゲストご紹介しましょう。今お電話の向こうでスタンバイしていらっしゃいます、
はい、
仮面ライダー2号一文字隼人役でもう全世界的に有名な佐々木武さんです。こんにちは。
あ、皆さんこんにちは。
こんにちは、
佐々木武です。
うわー、佐々木さん、本物の佐々木さんでいらっしゃいますよね。
はい、そうです。
変な質問してごめんなさい。
偽物じゃないと思います。本物ですね。
はい、
ありがとうございます。
もうあの本当に恐縮です。
いや、こちらこそ。
子供の頃からのファンです。
ありがとうございます。
私たちドンピシャな世代なんです。
このいきなり噛んでいるところからも私たちの緊張
ぶりが緊張感がね、
お分かりになるかと思いますが、あの改めまして自己紹介させていただきます。
昭和41年生まれ、林田茂和と申します。
43年、
よろしくお願いします。
私43年生まれの村山仁志です。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
もう佐々木武さんといえば、なんといっても力の2号一文字隼人役、そして宇宙鉄人兄弟スカイズルなどなど、もう本当にもうブラウン管でご活躍の、いやー、佐々木武さん、本日は本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ本当にありがとうございます。
はい、もう私たちのこの緊張ぶり、ファンぶりがもう電話回線を通じてお分かりになったのではないかと思いますが、
こっちの方が震えてますよ。
またまた。
ではあの本当に今日インタビューさせていただきますけれども、
はい、
もう今日ですね、
はい、
この聞かせられないラジオをお聞きのファンの皆さんも、もう本当に、佐々木さんに聞きたいことがたくさんあるんじゃないかと思うんですが、
はい、
一番ですね、あの皆さんがみんなが知りたいところというのは、あの本郷武史役の藤岡弘さんは結構ですね、仮面ライダーが終わった後も、はい、いろんな形でブラウン管映画、まあ、コマーシャル、いろんな企画ものも含めて、
はいはい、
たくさんあのブラウン管に姿を現した、ずっと出演され続けていたと思うんですが、佐々木さんはある時期を境にパッタリとご出演されなくなった。
そうですね、
そのあたりなんです
ね。ちょうど31年前になりますか。
はい、
34
歳の時、はい、
火事を出してしまいまして、全身大やけどしてね、10年ちょっと、まあ、復帰するまでにはかかりましたけれども、
はい、34歳の時火事で大やけど、全身をやけどされて、そしてまたお顔もかなりのやけどで、
そうですね、今もまあ、あの体 完全に治ったわけではないですけど、
そのやけどの手術、また出火元が、その佐々木さんの部屋だったということで、
はいはいはい、
火事の賠償金などの支払いが本当に大変で、1日16時間以上働いた時代もあったということですね。
そうですね、2年間で1万2000時間ですか、まあ、大体24時間体制で仕事を入ってたもんですからね。
24時間体制で仕事をなさって、
まあ、そうですね、土曜日の昼の仕事終わって夜帰ると、だから1週間に1回ぐらいですか、まあ、子供が、ね、小さかったもんですからね、3人もいたもんですから。
そう
ですね、まあ、火事の賠償というよりもね、もうその前からの随分ありましたんで
それは俳優業という形ではないんですよね。
そうですね、
まあ、何しろその全身やけど、またお顔もやけどをされてしまったということで、なかなか俳優としてはお仕事が難しかった。
そうですね、まあ諦めてましたけども、まあ10年経って、でも本当に嬉しいもんですね、友達というのは。まあ、石橋庄司君が、
はい、
舞台やらないかというまでに、まあ、約11年かかったということですけども、
うん、
まあ、僕の口から芝居の話が出るまで待っててくれたというね、
そうですか、
まあ、本当に、うん、感謝してます。
まあ、その養成所時代の同期の石橋庄司さんの、石橋さんの、
養成所じゃない、新興劇の彼の方が1年先輩なんです。あ、
先輩なんですね、一つね、
年は僕の方が一つ上ですけどね。
なるほど、まあ、しかしその10年間お顔のやけどの治療をしながら、まあ、時々はその声優としての仕事もしつつ、
いえ、全くしてないです。
そうですか、その10年間は
もう完全に諦めきってましたんでね。
ではもう俳優という言葉を口にするのもちょっと嫌な時期ってあったんですか。
まあ復帰できると思ってませんでしたんでね。またすごくね、僕
は
上がり症なんですよ。これでね、舞台というのの復帰を考えてなかったもんですからね。
そうですか。
なるほど。
まあ、しかしその10年後にですね、10年ぶりに舞台に立って芝居をした時の感触というのはどうだったんですか。
いやー、本当にどうというか、これで生きれるかなってね、もう一度、もう正直言って僕自身が弱かったからそうなってしまったんだと思うんだけども、完全に自暴自棄でしたんでね。あの時に芝居障子が声をかけてくれなかったら、正直言ってもう生きてないでしょうね。
その自暴自棄な時代にはホームレスも経験されたと伺っていますが。
そうですね、かなり長いことをやってましたね。まあ、舞台に復帰してからも かなり長いですね。だから舞台に復帰してからなおさら食えなくなりましたからね。
はあ、そうか、そうですよね。舞台劇というのは決してそうお金が入ってくるような、ね、ものではありませんので、まあ、しかし、まずは舞台から役者として復活なさって、そして、地道に活動をしている間にまたその佐々木武さんを慕う方、かつてファンだった皆さんも集まってきて、いつか舞台劇改造人間愛歌という作品が出来上がるわけですね。
はいはい、
改造人間愛歌、愛歌というのは悲しいという字と歌と書いて改造人間愛歌ですが、
はい、
ストーリーを私の方から簡単に説明させていただきますと、主人公はかつて悪の軍団に改造されたカメラマンで、はい、そして今は年老いているけれども、その改造人間が悪の軍団の復活に立ち向かうようになる、まあ、そんなストーリーですよね。もうまさにあのファンの皆さんからするとやっぱりあの作品を思い出さずにはいられない筋書きなんですが、
まあ還暦を過ぎたね、改造人間がどう生きたかという、まあ、正直言って戦いを全部捨ててるわけです。
はい、
今の そうですね混沌とした世の中で何が悪なのか何が正義なのかって、まあ、その立場によって変わるわけですからね。
はい、
その辺が見えなくなって、もう戦うことをすべて放棄してしまったという、だから人間としてどう生きるべきなのかというね、なぜ人間が生まれたのか、それは生きるためだって、 僕自身の人生テーマにしてるのは、生きるってことは人に対してどれだけ優しくできるかってことっていうのがテーマなんですけども、
はい、
まあそれはまだまだね、そこまでは言ってませんけれども、まあ棺桶に入るまでにはそうなりたいと、まあ正直言って復帰のね、あの手助けをしてくれた石橋昭二のその優しさ、
うん、
正直言って僕が反対の立場だったらきっとね、そんな自暴自棄になってね、一人で落ちてってやつの面倒なんか見切れない。ただ僕にとっては最高の友でありね、彼にとってはとんでもない友達だったかわからないけれども、またその後出てきた後、ね、今でもファンですと言って支えてくれたファンのその優しさを超えない限り、僕は自分の人生を生きたことにはならないだろうと、そう思うんでね、まあ棺桶に入るまでには皆さんの優しさを超えてみたいと、それがテーマなんで、だから作っていくものも全てそこに、ね、集中して、他のいろんなことも言いたいこといっぱいありますけども、その愛というものをテーマにして、本当の優しさっていうのはどういうものか、そういうものを、ね、作っていきたいなと思って、まあ愛花は今回、ね、7月30日楽を迎えますけれども、
はい、
まあ、その後にもう一つ新しいもの
を、また考えてらっしゃるんですか。
はい、
ま
あ、来年の5月ぐらいをめどにと思ってますけれども、
はい、ではちょっとですね、
はい、
佐々木さんお話を補足させていただきますと、
はい、
今愛花愛花とおっしゃってますが、改造人間愛花のことですよね。
はい、
もともとは舞台劇だったんですが、
現在は舞台1回で終わるつもりだったんですけれども、仮面ライダーの平山徹プロデューサーが前列で、
はい、
感動していただきましてね、泣いている姿を見てついパート2と言ってしまったもんですから、まあ、その作演出には大変、ね、迷惑をかかったと思うんですけれども、
まあ、その好評の舞台劇が現在は映画として全国を巡回してらっしゃるんですよね。
はいはい、
改造人間愛花ザ・ムービーですが、監督が元東映の、目黒圭一さん、ビーファイター兜の助監督をされている方ですね。まあ、
やって監督にはなれなかったんですけど、今またアクションの方をやったりとかね、いろんなことをやってるんで、やっぱり監督の経験はなくてもね、監督の下で働いてきたんで、その辺はなんとか、まあまあ、ビデオ回したのは篠原って舞台の方のね、
はい、
作演出家なんですけれども、はい、
原作と脚本が社会派演劇をやってらっしゃる篠原明夫さん、はい、
まあ、この2人が頑張ってくれましてね、
まあ、しかしそのストーリーとしてもやっぱり佐々木さんの人生とも本当に重なってるんだなというお話を伺いながら思いました。
はい、もうパート2の時はもう8割ぐらい自分の人生観の方が強かったと思うんで。
そうですか。
だから過剰書きにしてね、こう言いたいとか こうだとかね、いうもんだから、逆にその書くのは大変だったと思うんですけども、まあ、そのパート2で終わらないでまたパート3なんて言ってしまってね、結局舞台はゼロまでやったんです
よ。そして、映画もね現在は見ていただいているということ で、でその、改造人間愛花ザムービーなんですけれども、
はい、
その上映が、まあ、決まってその動いている間に東日本大震災という大変な地震もありまして、
ゼロって芝居を作ってそれを持って回るつもりだったんですけど、
はい、
大震災でこれはちょっと無理だろうと、
はい、
また舞台ですとね、また照明器具とかね、上に並べたりなんかして、万が一の時大変なことになるんで、まあ、それをザ映像化して、なるべく危険のないところでということで。
ああ、なるほど。ああ、そういうこともあったんですね。
はい、
そして、まあ、7月末までをめどに回ってらっしゃるというお話もありましたが、
はい、
7月21日土曜日、佐世保のアルカス佐世保大会議室で午後2時からと7時からそれぞれ上映ということで、
はい
はい、ごめんなさい、宮崎でお聞きの皆さんはもう終わってしまっているイベントということになるんですが、
はい、
7月21日土曜日、 長崎県佐世保市のアルカス佐世保大会議室で午後2時からと7時から、入場料3000円で上映会が行われます。当日はグッズ販売も行われて、その利益の中から足長育英会などに寄付をされるということになっています。はい、第1部が上映会で第2部がトークショー、第3部がサイン会という流れになっていますね。
はい。
現在チケットは佐世保のワイワイ貿易でもボランティア販売中。ボランティア販売中というのは佐世保のワイワイ貿易の方にはまあそのお金は入らないというふうなぶっちゃけのお話なんですけれども、はい、そういう皆さんのご協力のもとに行われているチャリティーの上映会でもあるということですね。はい。はい。せっかくですので佐々木さん、
はい、
この放送を今長崎県の方もたくさん聞いてらっしゃいますので、
はい、
一言呼びかけをどうぞ。
またなんか長崎の方はサプライズがあるらしくて僕も楽しみにしてるんですけども、まあ本当に長崎も久しぶりなんでね、まあ長崎、福岡、鹿児島が一番先ですか。
はい。
去年も福岡の方は一度ちょっと寄せてもらったんですけども、こちらも期待してるんで、またね多くの人に入ってもらえればそれだけ寄付も増えるんじゃないかと、まあ、去年ちょっとなんですか、
はい、
ハリウッドの方にまで行って、まあ、お芝居に行ったんですけども、でも衣装着たまんまね、全員でね、まあ、募金活動もしてまいりましたし、まあ、大した力にはならないと思うんですけれども、まだまだ長丁場なんでね、まあ、できる限りのことはやっていきたいと思ってるんで、またそういう意味で映像を見てもらうのがまあ大事ですけれども、それ以外に本当に生きるということをどういうふうに考えているのか、ね、皆さんにも真剣にやっぱり捉えてご協力を願いたいなと思っております。
はい。この放送はですね、佐賀、長崎、山梨、宮崎、岩手で流れてまして、佐々木さん、はい、岩手県にも7月28日に行かれますよね。
はい。
岩手で今お聞きの方もいらっしゃると思いますので、
ね、
ぜひ
本当岩手28日土曜日2時7時参りますので、29日はね、
宮城県
ですね、宮城県の、石の森ふるさと記念館で、やらせてもらいます。もう前にも一度トークショーで呼んでいただいたんですけれども、一番大変だったところでね、またちょっと硬い話になってしまいますけれども、頑張ってる人に頑張れなんてね、言えませんので、とにかく耐えて、日本人は強いですから、
はい、
幾多の震災もまた敗戦も乗り越えてきた魂の強さがありますんで、まあ大丈夫だと私は思っておりますので、まあ、一つでも手助けができればと、まあ、皆さんに会えるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、本当にインタビューさせていただいて光栄でした。
いえ、もうこちらこそありがとうございます。
最近居酒屋を、全然話変わりますけどオープンされたそうですね。
5月の8日にバッタモンという居酒屋を
メニューはバッタモンじゃないですよね。
いや、もうお客さんに文句言われたら言うか分かんないです。お客さん看板見て入ったんですが、うちはバッタモンですよって言うかも分かんないですけどね。まあでも、お客さんに、まあ、数は少ないですけど、なんか喜んでもらってるみたいで、
ね、人気があるみたいですね。
はい。
いろいろ、ネットでバッタモン、バッタがカタカナ、モンがひらがなでバッタモン、はい、検索すると、いろんな報告もね、ブログとかで出てきますので、
バッタはあっちの方のバッタつながりなんで、
あそうですよね、みんなピンときてると思いますよね、ファンの皆さんはね。 はい、私たちも東京に行くことがあったらね、ぜひ行ってみたいなと思ってます。はいはい、佐々木さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日の電話インタビューは佐々木健さんでした。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
燃える燃え燃え燃え燃え
今日は佐々木武さん電話インタビューということで、もうアポイントを取るときから私緊張しておりました。
その緊張感は伝わってきました。
いやーだって、もう子供の頃
見てたね、
もう夢中になったね。
だって本当に僕らの年代はあの変身ポーズは絶対真似したからね。
そうですよ、元祖ですよ変身ポーズの。
元祖だもんね。
だってあの本郷武史役の藤岡弘さんがね、怪我でオートバイの怪我で仮面ライダーに出られなくなって、まあ、なんとびっくりスタントマンがいなかったから自分でオートバイ運転して怪我して出られなくなって、急遽養成所時代の同期だった佐々木武史さんに白羽の矢が立って仮面ライダー2号を引き受けることになって、で、撮影に行ってみたら、君バイクの免許持ってないのってことになって、持ってません、って言うんで、苦肉の策で現場で編み出したのがあの変身ポーズだったわけでしょ。
で、
まあ、ひょ
う
たんからコマですよね。
僕でもそのエピソードでやっぱりすごいなと思うのは、あの本郷さんが元に戻った時に、体調が戻った時にすんなりと役を降りているっていうところが僕はすごいなと思うんですよ。
かっこいいですよ。
かっこいいよね。
いや彼の役を取りたくないし、もう彼が復帰するまでという約束だったからという、まあ、有名な話ですよね。
ね、なんかインタビューのお答えを聞いていても本当に重たくてね、やっぱり困難を乗り越えた人だからこその人の強さやね、弱さがよくお分かりの方なんだなっていうふうに感じましたね。
もうね、全くその通りです。
どうですか、生きるというのは人に優しくすること、それができるかどうか難しいよね。
ね、なかなかね、自分には優しくしたくなるんですけどね。
自分に甘い、
ね、
ああそうですね、
なかなか、いや口で言うのはね簡単ですよ、しかしなかなか実践するとなるとね、いやー難しいんじゃないかな
とかね、他の人から褒めてもらえるだろうなと思って優しくするとかね、そこにまた他者の目が絡んでくると違う要素になるんだよね。 そんなん全然関係なしに、本当に善意というものが人に出せるかどうかって人生にとって確かに大きなテーマだね。
ですね、とお話ししている間に、お別れの時間となってしまいましたが、
ね、来週
ですね、どうしましょうか。
さっき歌が流れている間に2人で考えたんですけど、
さっき歌が流れている間に考えました、
どうですか、次回はですね、荒木院長にちなんで、
はは、
大好物な学園漫画、
大好物な学園漫画、
はい、
いいですね、
ええ、
仮面ライダー響きはどうしようとちょっと今一瞬ちらっと頭をよぎりましたが、
そんな日々もありましたな、
響きなだけに響き、来週は大好物な学園漫画ということにとりあえずしておきたいと思います、
とりあえずって、
します、お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。